ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は二人でお送りいたします。今回エイトさんも、
はい、
まだ忙しい時期が続いているようでですね。
ですね。
いいロケットを作ってもらわなきゃいけないんでですね。頑張って仕事をこなしていただきたいと。前回収録の後ですね。私も後藤さんもそれぞれイベントに、ちょっとその話からいきますかね。
はい。
私はですね、まずは、10月の26日になりますかね。こちらの日に、東京の三鷹にあります、国立天文台の三鷹キャンパスですね。こちらに行ってまいりました。平日ということもあって、そんなにですね、長い時間いられなかったんですけど、まあ2時間くらいしかいられなかったんですけどね。金曜日と土曜日の2日間開催で、前半の前の金曜日だったんですけど、金曜日だと公開されてない建物も結構あってですね、見る場所が限定されたんですけれども、とりあえず公演を、ミニ公演を2つ聞きまして、それから、そうですね、ぐるっととりあえず見れるところは回ったんですけど、50センチの広報用の望遠鏡とか、あと、望遠鏡のメーカーさんとかショップが、観望会みたいなのやってたんですけど、そっちの方には行かなかったんですけどね。
はい。
うん。展示でですね、金曜日に私が回ったところで一番力が入ってたのが、ジャスミン計画、ナノジャスミンですね。
はい。
と、このジャスミンっていうの、これ衛星の、観測衛星のプロジェクトの名前なんですけども、
はい。
星の地図を正確に作ろうというプロジェクトなんですよね。
お
ー。とりあえず今回はですね、まず最初に打ち上げる予定のナノジャスミンというのですね、小型衛星の範疇に入りますかね。まあ、小型衛星って言っても、キューブサットサイズじゃないんですけどね。ブラジルのロケットで打ち上げる予定なんですけど、ちょっと、ブラジルの方がですね、ロケットの方が遅れておりまして、ちょっと打ち上げ時期について今のところ見てって感じですね。希望としては、13年の11月っていうことらしいんですけども。
はい。
と、それですね、衛星の大きさとしては、50センチ角ですね、大体。で、重さとしては35キロ。で、三軸制御なんですけれども、これがですね、まあ、カメラを搭載しておりまして、星の位置ですね。
はい。
天球上の位置を測定するというプロジェクトですね。とりあえず最初がこのナノジャスミンなんですよね。
うん、
で、ジャスミンプロジェクトはですね、この後ステップアップ計画になっておりまして、ナノジャスミンだと、まあ、衛星のサイズは50センチ角で、望遠鏡のサイズは、ミラーのサイズ、鏡のサイズが5センチ。で、全天サーベイ。次に、ステップアップしてですね、ナノ、じゃない、最初がナノジャスミンで、次がスモールジャスミンですね。これは、ミラーの大きさが今度30センチ級ですね。衛星の重さも400キロぐらいになりますね。これは、ナノジャスミンで、まあ、全天をやるんですけど、その中から、ある方向を決めて、数平方度っていうことなんですけどね。まあ、例えば5度 ×5 度とかそれぐらいの広さですね。まあ、そこの方にカメラを向けて、その中の位置を測定すると。まあ、基本的には銀河中心方向なんですけどね。
うん、
で、その次にフルサイズのジャスミンという衛星。これがミラーの大きさが80センチですね。
うん、
重さは 1.5 トン。こういうステップアップでいくんですけどね。で、要するに我々の太陽系が銀河系の中でどこに位置するのか、周辺の星たちがどういう配置になっているのかっていうそのマップをですね、作っていこうというプロジェクトですね、
うん。
ちなみにスモールジャスミンは小型衛星プログラムの3号機ですから、に提案予定ですね。イプシロンの3号機に提案予定ということですよね。正確に衛星を使って位置を測定することによって我々のですね、太陽系のポジションを正確に求めるとともに、星の絶対等級とかですね、年収差とかそういうのをきちんと取っていくということになってますね。で、この話が、熱く、学生さんにお話を伺いました。そうですね。あとは日の出の撮った写真がこう展示されててですね。
うん、
今年日の出が撮った撮影写真の中でベストショットを決めてくださいみたいな投票をやってましたね。 大きなのはそれぐらいしかやってなかったんですけどね。あとはちょっと歴史的な古い四五儀とかですね、そういう古い建物が見れるようになってました。あと講演を二つ聞いてきたんで、一つは、まあ、アルマの説明の話ですね。で、もう一つがですね、大質量性の出来方。
おお、面白そうですね。
そうですね。非常に面白いですね。
うん
うん、まあ、前にもちょっと話したかもしれませんけど、要するに大きな質量の星っていうのは、まあ、重力でこう、どんどん塵やガスが集まっていくんですけど、
はい。
通常の重力だけで考えると、塵やガスがある程度集まったところで、核融合が点火しなくても、
はい、
重力縮小で光り始めるわけですよね。
はい、
その光で、塵が押し返す、高圧で、放射光で塵が押し返されて、
はい、
結局硬着しなくなるんですよ。
うん、
要するに、育たなくなっちゃうんですよね。
うん、
ところが実際には、その太陽質量の数十倍の星っていうのは現存するわけですよ。
はい、
なぜそこでが、
はい、
そこまで育ってんのという話ですよね。うん、でやっぱり、まあ、基本的には、まあ、観測、これから観測なんですけど、まあ、理論モデルとしては、そういう大質量性が育つところっていうのは、その星間ガス自体に外部から何らかの圧力がかかってると。
うん、
もともと圧がかかっているところじゃないと、やっぱりなかなかそういう、成長が難しいということですね。それからあとは、集まっていくときにちゃんとディスクとそのジェットができることですね。うん、ジェットが南北方向にできれば、エネルギーはそちら方向にほとんど抜けていくんで、
うん、
放射原盤を押し返す力が少なくなるんですよね。塵がこうぐるぐる渦巻いて円盤状になってこう落ちていくんですけど、それを押し返す力が弱くなるということで、まあ成長ができると。これを、あとは観測、実際の観測で確認できればという話でしたね。
うん、
で、一つ、まあ、この話の中で新しい話っていうか、私の知らなかった話なんですけど、いわゆる宇宙初期のファーストスター、これはほとんどがその大質量性ができたと言われてるんですけど、まあ、この違いは何ですかという、オーディナンスの、これ聞きに来られた方の質問の中で出たんですけど、
はい、
宇宙初期でまだいわゆるファーストスター、つまり重元素ができてない状態だと、うん、ガスしかなくて塵がないと、
うん、
で高圧で押し返されるのは塵ですと。
あ、
でガスは、まあ、高圧を受けるんですけど、はい、まあ、塵ほど押し返されないんでどんどん水素ガスの水素の原子核も陽子1個ずつレベルだとそんなにやっぱり高圧がかからないと。
はい、
うん、その実際分子とか、その石の小石状とかそういう塊になっている塵と比べると。
はい。
うん。ということで、ほとんどその高圧に邪魔されずにどんどん重力で落ちていくらしいんですよね。
へー。
それで、宇宙初期っていうのは大質量性ができやすかったと。
うん。
うん、それで最初の時っていうのは100万年とか1000万年単位で超新星爆発を起こして重元素を撒き散らしたと。
うん。
うん、いうようなそういう話を伺いましたね。
うん。
ね、あと日曜日でね、開発棟という、その、いわゆる天文台の中の技術セクションですか、はい、その、スバルで使う CCD を開発したりとか、アルマで使う受信機を開発したりとか、そういう技術セクションのところがあるんですけど、悩んだんですけど、国立天文台に行かずに、柏にあります、東京大学の柏キャンパスの IPMU ですね。
うん、はい。
土曜日は
東京大学の柏キャンパスの、まあ、一般公開日だったんで、まあ、柏キャンパスの中にはいろんな研究機関があるんですけど、まあ、その中にあります数物連携宇宙研究機構ですか、 IPMU、まあ、現在はカプリさんっていう人が多額の寄付をされたんで、カブリ財団のカブリが前についてる、ね、カブリ数物連携宇宙研究機構になってるんですけども、まあ、こちらの一般公開ですね、ちょっとこっちに行ってきましたんですねこっちはね、理論のね世界ですよね。まあ、全く、観測する場所じゃないんですね。国立天文台っていうのは観測する場所なんですけど、今日、こっちはもう完全に理論の人たちですね。テレビとかで出てきてます。毎日お茶の時間にみんなそこに一回集合して、みんなでお茶飲まなきゃいけないという義務付けられてて、で、そこにみんな午後の3時に集まってきて、お茶飲みながらそこで議論を交わすという、その黒板とかホワイトボードがいっぱい置いてあるんですよね。
うん、
で、見学させていただいた時も、その見学の前の日の 状態がそのまま残ってて、ワインマンチャートとかがこうそのままこう残ってたりしてですね。
はい、
うん、あとあの、気候調室にも入れていただきまして、村山先生のオフィスをですね、ちょっと覗かせていただきました。まあ、俺村山先生がオフィスで仕事をしてるって、どれぐらいの頻度なのかなっていうぐらい、あの人ほとんどいないみたいですけど、いろんなとこ飛び回ってるみたいですけど、うん、まあ、ここが、まあ、なんていうんですかね、まあ、理論の日本のね、トップが、トップ機関っていう感じですね。
うん、
なんか面白かったですね。あの、建物の中がですね、こう研究室がですね、螺旋状になってるんですよね。あの、まあ、横並びに並んでるとこもあるんですけど、
はい、
階段もぐるぐるこの螺旋状になってて、
うん、
で斜めになってるとこっていうのはこう研究室がその階段に合わせてこうだんだんに高くなってるんですよね。で、研究室のドアを開けると、その、はい、お茶をするカンファレンスルーム、まあ、カンファレンスルームっていうかその、大きな広場が見渡せるように、
うん
なってるんですよね。で誰かが外でだからワイワイと始めたら、こうパッとすぐ覗けるようにこう、
うん、
なってるという。まあ、要するに研究室にこもって一人で黙々とやるんじゃなくて、誰かがなんかこう話題を出したら、それをトリガーとしてみんなが集まって、どうなんだどうなんだっていう、うん、そういう雰囲気をやっぱり作り出したいという、その気候庁の、村山気候庁の意向が反映されてる建物ですね。
うん、
建物の中のツアー40分ぐらいあったかな。うん。ハイテクなね、観測所じゃないんで、観測装置があるわけじゃないんですけど、ただの、まあ、うん、ただの机と本と書類が山に来る場所なんですけど、その、なんていうか、その雰囲気っていう感じですね。
うん。
その、研究者の方が集まって、チョーク一本で、宇宙の謎に立ち向かってるわけですよ。
ああ。
そういう感じですね。あとあの、講演の方は、あの、大栗先生の、超弦理論の研究をされてる先生なんですけど、IBMA の研究の方なんですけど、うん、まあ、最近ですね、重力とは何かという本も出されて、まあ、講演の内容はその本の内容に大体沿った内容だったんですけど、うん、まあ、重力についてですね、講演をちょっと聞かせていただきましてね。
うん、
その後、村山先生の講演もあったんですけど、まあ、私は村山先生の講演は聞かずに、IPM の隣になります、あの、宇宙船研、
うん。
こちらの方のですね、展示の方に来まして。宇宙船研っていうと、やっぱり一番有名なのは、いろんな観測装置持ってるんですけど、一番有名なのは、スーパーカミオカンデですね。
うん、
あとは、XMAS、うん。それから、この間から工事が始まった重力波望遠鏡のカグラとかですね。
はい。
この辺がメジャーどころですね。
あ、
うん、でまあ、その辺は知ってたんですけど、あの、うん、私もちょっと不勉強で現場に行きまして初めて知った観測装置が2つありまして、1つはですね、あのチベット高原、まあ、中国のですね、チベット自治区の、ヤンパーチン、標高4300メートルのところにですね、中国と共同で宇宙船の空気シャワー観測装置を建設して宇宙高エネルギー宇宙船の観測を行っているということで、
うん、
白い四角い観測装置がですね、うん、砂漠にビシッとこう7.5メートル間隔でこう並んでるんですよね。で、低エネルギーの空気シャワーを常時検出できるのは世界でもこれだけということですね。
うん、
まあ、この観測装置がこう、私もちょっと不勉強で申し訳ないですけどね、知らなかったんですよね。
うん、
あともう一つですね、アメリカのですね、ユタ州にですね、やっぱり高エネルギー宇宙船のですね、観測装置が設置されておりまして、
うん、
これもちょっと申し訳ない。私もね、知らなかったんですけどね。こちらはあの、うん、ごく高エネルギーの宇宙船を観測するということで、設置されている、まあ、望遠鏡、まあ、望遠鏡もあるんですけどね、あの、うん、まあ、観測システムですよね。
うん、
まあ、これもあの、地表にですね、観測装置をいっぱい並べてですね、それと別にその宇宙船がこう高エネルギー宇宙船が通過するときにですね、大気の中の蛍光を発するんですよね。でその蛍光をこう観測する蛍光望遠鏡っていうのがその横にセットされておりました。まあこれがですね、
うん、
アレイと地表アレイと望遠鏡で同時観測してエネルギー量と到来方向とかを観測するということがやってると。いうことですね。ちょっとこの二つについてですね、非常にあの、研究者の方には申し訳ないですけど、私不勉強で知らなくてですね、ああ、そうなんですか、って話でしたね。まあ、あとは、 シレンコフ光ガンマ線望遠鏡ですか。これはまだ実際にはものができてないんですけども、
うん、
の新しいガンマ線望遠鏡の計画の話を聞いてきましたね。まあ、あのガンマ線望遠鏡って基本的にガンマ線そのものって大気を通過してこないんで、衛星でやるんですけど、
はい、
とはいうものですね、このガンマ線が地球地表にですね、大気に入ってきた時にですね、チェレンコフ光っていうのは発するんですよね。
あ、大気でですか？
うん、大気でですね。
へえ。
で、そのチェレンコフ光を観測して、
うん、
ガンマ線が来たことを検知するというのがチェレンコフガンマ線望遠鏡なんですよね。
うん、
で、この同じ原理の望遠鏡ってのはすでにいくつか動いてるんですけど、そちらの方ではもうすでにその東京大学の放射線、あの宇宙線研で共同研究をされてるんですけど、まあ、今回展示してやったのはその、まあ、日本が温度をとって超高エネルギーガンマ線天文学というのをこう地表で観測するガンマ線望遠鏡ですね。まあ、これを設置いきたいというようなお話をですね、伺ってまいりました。ですね。まあ、それぞれ、ね、やっぱ時間がなかなかないんでですね、もう駆け足で聞いて、もう非常にね、はい、あの、申し訳、研究者の方々で、ね、非常に申し訳ないんですけどね。あと、X マスですね、あの、神岡でやってますダークマター検出、こちらの方もですね、あの、伺ってまいりましたけど、やっぱりあの、なかなかあの、バックグラウンドのノイズといいますか、その、観測装置を作って、装置そのものが発するノイズですか。
うん。
これをやっぱり、低減するのは非常に難しくて、今それが大体明度がついてきたってことだって言いましたね。だから本観測に入る前に観測装置の感度が良すぎて、今までだったら問題にならなかったような観測装置そのもののボディとかについてるその不純物が発する放射線とかを拾っちゃって、
はい、
なかなか本観測がスタートできない状態なんですけど、結局今までは気にならなかったんですけど、感度が高すぎて、
はい、
製造現場ではにある測定器じゃ、そのものがついてることが分からないんですよ。実際にその観測装置を作って動かすと、そっちはだからその検査に使ってる観測装置で、はるかに感度が高いから拾っちゃうわけですよね。で、今それをこう取り除いて、本観測に向けて、まあ、予定よりちょっとね、遅れてるんですけど、だいたい明度が、ついてきたような話をですね。伺いましたね。これも非常に楽しみにしてるんですけどね。ちょっと長くなっちゃって申し訳ない。まあそんな感じで、お話をですね、それぞれ伺ってまいりました。はい、はい、じゃあ後藤さんの方は、
ね、あ、はい、私は11月3日と4日で、九州は熊本県八代市でありました、八代トゥーザスペースというイベントにスタッフでちょっと参加させていただきました。こちらのイベントはですね、まず3日に熊本高専の高専祭の特別企画ということで、傘袋ロケットと紙飛行機を作ろうと。要するに子供たちにですね、ものづくりを体験してもらう、その飛行機のその飛行の原理、それからロケットがまっすぐ飛んでいく原理というのを自分の手で作りながら、親子でですね、お父さんお母さんと一緒にそのものづくりを体験してもらうというイベントをやってきました。これ高専とのコラボ企画ということで、宇宙関連のイベントをやるのは高専で、特別イベントをやるのが今年で3年目ということなので、もうずっと続けておられるようですね。八代市の方ではね。
はい、
また来年も会ってほしいなと思います、
うん、
子供と親子でですね、約100人の方が、高専、集まって傘袋を作って、うん、ロケットを作って、
うん、
まあ、子供たちもですね、指導してくださったのが JAXA の細田先生だったんですけれども、
はい、
子供たちがですね、まあ、こう自分でこういろいろ紙飛行機の折り方を工夫したりとかですね、
うんうん、
ロケットにちょっとした羽をつけてで、まっすぐ飛ばすのを自分たちですごく工夫してやってるのが、私はサポートでお手伝いをしてたんですが、まあ、見てたらもう夢中で作ってる様子が本当に楽しそうで、
うん、
よかったですね。また高専っていうこともあって、企画というか、まあ、文化祭のような感じで学校祭があったわけなんですが、 それぞれのですね、こちらの方もちょっとスタッフだったもんであんまり詳しくは見れなくてもざっと見た感じなんですが、あの ロボコンのチームがあの実演でロボットを展示していたりとか、あとプロ生命の環境生命の、コンピューターで解析して何と言いますかねあのコンピューターで、解析した、まあ、環境、あの、環境と生命の関係についての研究を発表してたりとか、すごく科学的な展示が多くてですね。とても、あの、見てるだけで、ああ、どこもすごく時間があったらいっぱい覗いてみたいなって思います。
なるほどですね、
で、あの、4日の方は、今度はあの、JAXA の方から講師として、渦巻先生、小野瀬先生、細田先生、それから最後トークセッションのファシリエーターとして、九州の平山先生、でですね、
はい、
講演と、それからトークセッションというイベントだったんですけれども、はいはい、こちらの方はあの、パトリア船長という八代市のあの文化センターのホールを借りて行いました。話のテーマの話はですね、主にあの宇宙と生命についてということで、
うん、
まあ、あの、小野瀬先生が隕石というか小惑星ですね。小惑星とその、はいはいはい、あの、生命の関わりをテーマにお話しいただきまして、渦巻先生はあの、宇宙に果たして生命はいるのか、大変興味深いテーマで、はいはいはいはい、そしているとすればどう探せばいいかというテーマでお話をいただきます。で、細田先生は、あの、じゃあ実際にそれらの宇宙に生命を探しに行くとか、行く手段として、まあ、どんな旅をですね、旅というか、まあ、探査機を飛ばすことも含めてなんですけれども、
はいはい、
最終目標はやっぱり有人で、その、会いに行きたいという、
そうですよね。
夢を持っての、太陽系大航海というテーマでお話をしていただきました。こちらの方はあの録画がユーストリームで公開されてますので、局長さんのブログをお借りしてURL を後で紹介していただければと思うんですが、
大丈夫
でしょうか。
はい、はい
はいね、お願いします。はい、はい、こちらの講演の方はあのすべてあのトークセッションも含めてですね、あのユーストリームで録画が公開されています。当日お越しになれなかった方もぜひ録画の方で楽しんでいただければと思います。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい。
はい、じゃあ打ち上げ結果からいきますかね。
はい。
はい。それでは最初の打ち上げはですね、中国ですね、中国国家航天局は北京時間の10月25日23時33分、日本時間10月26日の0時33分に、四川省の西省衛星発射センターから、測位衛星北斗を乗せた、長征3号兵ロケットを打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しています。もう北斗はですね、何度もご紹介してる通りですね、うん、中国がやってる独自の衛星測位システムなんですけど、今回ですね、16機目の打ち上げですね。
着々と揃ってます。
着々とですね、行ってますね。一応2020年までに35機という衛星コンステレーションの計画ですね。次はですね、プログレスの打ち上げですね。ロシア連邦宇宙局は、バイコヌール時間の10月31日、13時41分、日本時間16時41分に、プログレス M17M 補給船、49P というミッション番号ですが、これを乗せたソユーズロケット、ソユーズ U を、バイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後にプログレスを、所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しています。プログレスはですね、そのまま周回軌道を飛行して、アメリカ東部夏時間の9時33分、日本時間22時33分に国際宇宙ステーションにドッキングしています。
うん。
むちゃむちゃ早かったですね。従来ですね、2日かけてたんですけど、
はい。
この、17M とその前の 16M、M16M からなんですけど、
うん、
なんですか、短縮軌道のテストをしてるんですよね。
うん。
2日じゃなくて6時間でドッキングする運用ってことで、まあ将来的にはソユーズもこれでやりたいということで、
はい、
まあそのソユーズのカプセルにね、閉じ込められてる時間をもっと短くしたいと、
うん、
いうことなんですけど、6時間だとさすがになんか、
うん、
日本時間のね、そうですね、16時に上がってもう夜の10時半にはもう ドッキングしちゃって、もうあの、今までの感覚から言うと、もう着いたよっていう感じです。
うん、
今回ですね、貨物は、まあ、水酸素、推進剤のほか、まあ、衣服や交換部品、予備品など 2.5 トンの物資が搭載されたということですね。
うん
うん、まあ、今回は、まあ、例によって、あの、多分、ハッチの一番上には新鮮な果実が置いてあったと思うんですけどね、6時間なら、多分、すごい、本当にフレッシュな状態で届いたかと思いますね。うん、はい、次もロシアの打ち上げなんですけど、ロシア連邦宇宙局は、モスクワ時間11月3日の、午前1時04分、日本時間の11月3日の午前6時41分に、ロシアの通信衛星、ヤメイルというものかな、ヤメイル 300K と同じくロシアのデータ中継衛星、ルーチャ、LUCH ルーチャの 5B を乗せた、プロトンロケット、プロトンブリーズ M をカザフスタンのバイコヌール基地から打ち上げました。今回は2機上がってるんで、例のプロトンデュアルですね。衛星2段、うん、衛星2段重ね。
はい。
ということで、このデータ中継衛星の方が、上に乗せる通信衛星の重量を支える構造になっていて、アダプターもついてるっていう方ですね。
うん、
打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間12分後に、それぞれ所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しております。ブリーズ M 復活一発目ですね。
うん。
さすがに民間打ち上げじゃなくて、ロシアの、政府ニーズの方を先に挙げましたね。
はい。
ヤメール300K は、まあ、ロシアの通信企業ガスプロムス社の通信衛星で、重量が1640キロ。ちょっと小さいですよね。
うん、
衛星寿命は14年で、18本の経由版トランスポンダーと8本の C 版トランスポンダーを搭載し、東経90度の衛星軌道からロシア全土向けのテレビラジオ放送とインターネット通信に使用される。これどうもなんか日本でも3メーター級のあのアンテナを使うと
3メーターですか
結構日本でもね、海外の衛星を直接受信するの趣味の方もいらっしゃる取れるみたいですね。で、もう一つのこの下側の方ですね、ルーチェの、ちょっと読み方がちょっとロシア語の読み方が定かで申し訳ないんですけど、
うん、
こちら多目的データ通信衛星で重量1115キロ、設計寿命10年で、低軌道からすでに打ち上げられている 5A と来年打ち上げ予定の 5V と3機体制で、個々の衛星のデータリレー通信がリンクされ、S バンドの帯域と KU バンドの帯域で衛星通信リンクを通じるデータ中継衛星ですね、
うん、
アンテナの持ち方とかアメリカのデータ中継衛星とまあ似たような感じの外観でしたね。
うん、
はい、打ち上げは以上ですね。次は宇宙開発関係のニュースなんですけど、最初はロシア、韓国の打ち上げですね。10月26日に、まあ、今月に打ち上げ予定だった、10月に打ち上げ予定だった KSLV-1 の3号機ですね。これの打ち上げが延期になりましたね。
あの
発表によりますと、ラオ1号の3号機、KSLV-1 の3号機の打ち上げは10月26日に予定されていたんですが、1段目にですね、ヘリウムを注入するときに、ヘリウム漏れが発生したため、打ち上げ準備作業が中断されて、まあ、原因はそのシーリングのゴムリングの破損ということで、一旦ですね、ロケットを戻しまして、ロールバックさせて、分析をしたということですね。で、その後の発表では、まあ、ゴムが切れてたんですけど、ゴムが切れた理由としては、発射台側とロケットの接合機構、発射台側のアダプターブロックと呼ばれる部分に隙間が生じて、密封用のこのゴムシールが切断されているという状態だったということですね。
うん。
うん、で、ゴムそのものには問題はなく、アダプターブロック側の欠陥が原因で隙間ができてゴムが切れたということが判明したということで、で、問題のアダプターブロックに新しいゴムリングをはめて注入試験を行ったところ、またガス漏れが確認されたということで、アダプターブロックをちょっと交換しなきゃいけないということでですね。
うん。
アダプターブロック全体を新品に変えるということで同意したということで、これが到着するまで、また打ち上げ延期ということで、
うん、
そう、まあ、基本的には11月24日より前に打ちたいということなんでしょうけど、うん、ちょっとギリギリになっちゃうんじゃないのかなという 感じですね、うんうん、ちょっとね楽しみなんですけど、この辺やっぱりその技術提携の関係でまたね問題がこう起きると責任区分の話とかもねなかなか複雑な状態になってますからね、この KSLV-1 についてはですね、
うん、まあ、日本も2回連続で失敗した後っていうのはすごくみんな胃が痛い思いで、
うん、
そうですね、失敗できないっていう気持ちで、
そうですね、まあ、あと韓国内のその報道の姿勢としてはやっぱり今回はその1段目に関してはもう全くのブラックボックスになってるんで、
うん、
韓国独自で何もできないというのがちょっとだいぶ批判的に書かれてますね。
あ、
うん、新聞朝鮮日報とか見てるとですね、
うん
うん、はい、それから今日ですね収録を行ってますが11月6日なんですけど、
はい、
アメリカ大統領選挙やっております。
はい、
今収録時点ではオバマが勝っただろうというふうに報道されてるんですけども、うん、
はい、
国外に住んでる人はですね、
はい、
不在者投票じゃないですけど郵便で投票とかできるんですけど、
はい、
宇宙飛行士はじゃあどうなのと、
おそうですね、
ということで投票日に ISS にいた場合どうなるんでしょうっていう話ですけど、ISS から投票ができるってことで、
はい、
まあ、ヒューストンのジョンソン宇宙センターから電子版の PDF なのか何なのかな、うん、投票用紙を、ISS にこう送りまして、ISS が用紙に記入した後またヒューストン、ジョンソン宇宙センターに送り返して、でその用紙をジョンソン宇宙センターの人が投票の方に持って集計所の方に持ってってくれるという、いうことのようですね。うん、日本の場合どうなんですかね。
不在者投票じゃないですか。
不在者投票、ね、不在者投票ってそんなに前からやってますかって感じですよね。3ヶ月ぐらいいるわけですよね。
あ、そうですよね。
長期滞在すると。
うん。
さすがに3ヶ月前から不在者投票してないですよね。
そういえばそうですね。
まあちょっと気になると思いますけどね。
はい。
はい、それから次のニュースなんですけど、次は、スカパー JSAT のトラブルですね。
はい。はい、
スカパー JSAT はですね、11月5日に自社保有の衛星 JCSAT-4B に、11月4日の17時47分から17時57分頃、一時的な姿勢の変動が起こって回線の不具合が生じたということで、この時間ですね、まあ10分ぐらいですか、
うん、
スカパーの放送ですね、それから合計157チャンネルに、スカパーの放送合計157チャンネルに映像音声の受信障害が生じたと。それから、この衛星を使っている通信サービス、スカイアクセスサービス、タイムシェア、メガウェーブマリンサービスにおいても通信ができない状態が発生してしまったということで、まあ、緊急対応によって衛星回線はすでに回復しているんですが、まあ、ちょっと原因についてはまだ原因究明中ということでまだ発表になってないですね。珍しいですね。
うん。なんで動いたんですかね、
う
ん。
そうですね。だからトラブルが起きて、うん、AK からまあ、予備に切り替わるのが遅かったとか、まあ、いろいろ考えられるんですけど、
うん、
どうしたか、どうなったかっていうのは一切まだ公表されてないんで分かんないですけどね。珍しいですね、日本のね、
うん、
衛星が通信障害を起こすというのですね、
うん。
ちょっと発表待ちですね。
うん、
それから次ですね。次はドラゴン宇宙船の帰還の話ですね。
あ、はい、
うん、スペース X 社は、ドラゴン宇宙船をアメリカ東部の8時間の10月28日15時22分、日本時間の10時29分、午前4時22分に着水させて、太平洋に無事着水したということですね。今回がですね、初のミッションということで、
うん、
荷物を積んで帰ってきたということで、
うん、
すごいですね、
うん。
アメリカのその宇宙業界自体のその厚みというのがものすごいということなんでしょうけど、
うん、
まあ、あっという間に、あれよあれよという間に、もう正式ミッションの第1回目はですね、終わらせましたね。
うん。
うん、まあちょっと打ち上げの方でね、一緒に上げた衛星の方は軌道投入失敗したんですけど、うん、まあ、ドラゴン宇宙船の方は無事に戻ってきたということで、
うん、
なんか、時代を感じますね。
うん。
はい、それで次はちょっと小さい、この後小さいニュースなんですけど、ソユーズ 2.1V、
はい、
と言われて、すぐどんなロケットか頭に浮かぶ人はすごい濃い人なんですけど、ソユーズ 2.1V というバージョンがですね、
はい、
ソユーズロケットの、ソユーズロケットって本体の真ん中が2段目で、
うん、
周りにこう1段目と言われてる、その、円錐形の、まあ、いわゆるブースターが4つついてるんですけど、
はい
はい、このソユーズ 2.1V というバージョンは、この周りの4つのブースターがないんですよね。
うん、
真ん中についてる中央部のエンジンを、ちょっと強力な NK33 という、ソ連時代の月ロケットですか、
うん、
これに使ってたエンジンに換装したロケットなんですよね。だから、うん、ソユーズって名前なんですけど、特徴的な周りについてる4本の1段目がついてなくて、ちょっとほっそりして、いう、
うん、
ソユーズなんですけど、これがですね、最初の打ち上げがですね、今のところ、来年の3月から4月の間に行われるということですね。もともとは今年の10月に予定されてたんですけど、もう10月過ぎちゃいましたけどね。
うん、
8月のエンジン試験中に事故が起こり延期されたっていうことですね。予定過ぎても上がんないからどうしたのかなと思ってたら、まあ、半年伸びるっていう。うん、これも例のソユーズの独特の打ち上げシステムのチューリップシステムですか、
うん、
いわゆる通称。こう、二段目の途中にこう引っ掛けてぶら下げるんですよね。で、通常のソユーズって下が太いんで、こう、中からにこう途中でこうぶら下げても下が太いんで安定してる、絵的に。
うん。
見た目安定してるんですけど、その周りのブースターがついてない、状態なんで。
うん、
見た目不安定に見えるんですよね。ベッド下の重さのバランスってどうなってるんだろうとか言って、まあもちろん下の方が重いから、ちゃんとぶら下がるんでしょうけど、うん、同じ打ち上げサイトを使うんでですね、
うん、
ちょっとソユーズっぽくないなという感じですね、
うん。
これもちょっと楽しみですね。
そうですね。
それから次はベトナムの話なんですけども。
はい。
10月4日にISS の希望から打ち出された、小型衛星のうち一つがですね、
はい、
まあ、アメリカとベトナムの大学の共同の衛星で、F1 という衛星が打ち出されてるんですけど、
はい、
残念ながら電波を捉えていないというニュースが入ってきましたね。
うーん、
信号が受信できないということで、
うん、
数日間弱い信号を受信できたが、あとは途絶えちゃったと。
うーん、
ということで、まあ、ソーラーセル、太陽電池に何らかのトラブルが生じた可能性が高いということで、まあ、アメリカのナノラック社と共同なんですけども、まあ、原因究明も共同に当たっており、まあ、再起動を目指してコマンドを打つということなんですが、もうちょっと長くなっちゃうと、だんだん起動をですね、うまく補足して、キャッチができるように難しくなってくるんですね、
うん。
どうなるんでしょうってことで。ただ、うまくいってても、
うん、
来年の3月頃か4月頃には、大気圏再突入しちゃうという軌道のようなんですけども、だからトラブル解消できないと、もうそのできないうちに大気圏再突入しちゃうんでですね、なかなかこのキューブさんともなかなか大変ですよね、難しいですね、
うんうん、
ということでした、
うん、
はい、次はですね、JAXA のニュースで、イプシロンロケットについての記者会見がですね、
はい、
行われまして、10月29日にですね、JAXA は現在開発中の新型小型ロケットイプシロンに関する記者会見を開催して開発状況について説明しましたということで、
うん、
森田イプシロンロケットのプロジェクトマネージャーと、あと長野肝付町長ですね、町長もいらっしゃいましたね、うん、地元のですね期待も述べられたということですね、まあ、うちの番組を聞いてらっしゃる方はイプシロンロケットについて、まあ、何度か耳にしたことあると思うんですけども、主にですね科学用の小型衛星を上げることを目的とした固体燃料ロケットですね。従来宇宙圏ISSが上げておりましたミューシリーズの後継機となる小型ロケットですね。
はい、
まあ、1段目が H2A ロケットの SRB、固体ロケットブースターの改良型。改良型っていうか、まあ、それを回収したものですね。で、2段目、3段目については宇宙圏のミューロケットの、技術を投入したという、そういう、で、ロケットですね。でまあ、従来のそのミューシリーズっていうのは非常に高コストで、なおかつすごい準備に時間がかかるロケットだったようなんですけども、
うん、
まあ、そこは低コスト化するというのと、あと、準備期間を短くするということですね。 42日かかってたミュー5の準備期間を射場における準備期間ですね、射場に来てから、うん、射程に設置してからですね、イプシロンはですね、7日で上げるというあとはその自律的にその検査が行われるようにということと、あとはモバイル管制ですね、
うん、
ネット界にパソコンを接続するだけで管制が行えるように高度化すると、
うん、
いうことが、まあ、ロケットとしてのその目玉っていうかですね。
うん、
で、射場もですね、ミュー5が使用してた、そのまま射点、ランチャーを改良して、使いますと。で、今度は垂直、今までですね、ミューシリーズっていうのはずっと斜め打ち上げだったんですけども、
そうですね。はい。うん、
今回は、垂直打ち上げになりますね、うん。予定としては来年の、まあ、8月から9月頃をターゲットとして、初号機を打ち上げたいと、
うん、
打ちながらどんどん改善していって、まあ、5号機ぐらいところでコスト35億円ですか、でその後もずっと38億円ですかね、
うん、
まあ、初号機はですね、いろいろ テストする機材とかいろいろあるんです、53億円ぐらいかかるらしいんですけれども、
うん、
まあ、通常運用段階になったら38億円を目標としてて、でなおかつどんどん継続的にコストダウンを進めて、まあ、最終的には30億円程度くらいまで下げていきたいということですね。これもなかなかすごい話ですね、うん、一応まあ乗せる衛星としてはですね、まず500キログラム級の小型化学衛星スプリントシリーズの打ち上げですね、うん、これがまあメインの任務ですよね、
うんうん、
一応今確実に決まってるのはスプリント A1 号機ですね、惑星観測用の宇宙望遠鏡エクシードミッションを上げるってことですね、うん、でスプリント B が2015年、まあ、3号機以降についてはまだ未定ということですね、うん、先ほどジャスミンが手を挙げてるという話をしましたけどね、3号機5年に3機ぐらいのペースで上げていきたいと、
うん、
やっぱミュー5は非常に高性能なロケットなんですけど、やっぱコストかかりすぎて、
はい、
打ち上げ間隔が非常に開いちゃってたんですよね、
うん、
その前のミュー 3S2 とかいう、その前のロケットの時っていうのは、まあ、ロケットも衛星もそんなに大型じゃなかったんで、年間1機ペースで上げてたわけですよね。
うん。
なるべくやっぱりそれぐらいで上げていきたいわけなんですよね。その、
うん、
人間の育成っていうことを考えてもですね。はい、ミッションもだからミッションをプランしてから実際上がるまですごい時間がかかるわけですよね。
うん、
やっぱり、できればやっぱり、毎年1機は上げていきたいと。で、いわゆるこのね、スプリントシリーズの科学衛星、本来の、まあ、最大の任務以外も、官住民住含めて、
うん、
うん、最低でも年間1機の打ち上げを確保したいというふうに、プロマネの森田先生はおっしゃってるってことですね。
うん。
まあ、なかなか難しいんですよね。安く上がるとなると、まだ、もうロシアもアメリカも、中古ミサイルの改造ロケットがいっぱいありますからね。
はい、
あれ、安いんですよね。
はい。
とはいうものですね。こう、やっぱり、固体ロケットの技術はですね、がっちり。押さえておきたいと、日本としたらですね、
うん、
私ちょっと応援しているプロジェクトですけどね、
はい、
なところですね。ちょっと来年の打ち上げがね、楽しみですね。可能ならば行ってみたいなと、
うん、
多分無理だと思います。じゃあ次に行きますかね。次はスバル望遠鏡の設備のニュースなんですけど、
はい、
10月25日スバル望遠鏡の発表で、昨年の7月冷却水漏れ事件が起きましたね、うん。それ以降、まあ、徐々にこう、直していってるんですけれども、すべての観測装置の機能回復が終了ということで、まあ、ようやく、
うん、
完全復旧したと、いうことですね。
うん、
もう次のね、主焦点カメラのハイパーシュプリームカムとかももう到着してるんですね。
うん、
早く威力を発揮してもらえばなと思いますけどね。
はい、
あと、主鏡も再乗着作業が来年の夏に行うようなんでですね。
はい、
これをもって、まあ、本当の完全復旧ということですけどね、
うん、
まあ、鏡の乗着っていうのをもともと定期的にこうやらないとどうしてもやっぱり曇りが発生するんですね、
うん、
ドームの中にその乗着設備とかあるわけなんですよね、
う
ん、もう一回上げちゃったらまた下ろして乗着とかいうのも非常に難しいですからね、
うんうん、
次、宇宙科学関係なんですけど、
はい、
まず一つ、ちょっとこれ10月のニュースなんですけども、まずそのアルマ望遠鏡ですね、成果で、アルマ望遠鏡が 見つけた不思議な渦巻き構造ということで、まあ、10月12日の発表なんですけど、ダルマ望遠鏡を用いたメリハ・サブメリハ観測で、年老いた赤色巨星の周りに不思議なガスの渦巻きとそれを囲む嗅覚構造が発見されたと。
うん、
赤色巨星の周囲にこうした構造が一緒に見つかったのは初めてということですね。
うん、
これは彫刻質ザ・アール星という星の周りに、まあ、ぐるぐる、ま、模様、
うん、
それこそ蚊取り線香のようなガス構造が見つかったということで、
うん、
今までもね、この星は観測されたんですけど、そのアルマのその分解の性能が
発
揮されて初めてそういうぐるぐる構造だったっていうのがこう分かったんですよね。で、まあ、なんでこんなぐるぐる構造になったのかっていうと、まあ、まあ、内側からそのガスが、赤色巨星っていうのは、あのガスっていうか、まあ、星自身の作りを作ってた、あの、水素ガスとかそのガスが、激しい核融合反応が起こることによって、重力に打ち勝って周囲にこう放出されるんですよね。
はい。
で、この爆発的な核融合は、まあ、1万年から5万年に1回ということで行われてるんですけど、まあ、数百年間続くと、その間。うん、でそれがこう彫刻質ザ・アール星については1800年ぐらい前に爆発的な核融合反応が発生し200年間ぐらいガスの放出が続いたということで、
うん、
そのガスが中心からあの星からこう広がっていくんですけど、
うん、
その実はその星の実際観測した画像の中にはわからないんですけど、
はい、
なんでそんなぐるぐるになるのかっていうのをいろいろ調べてシミュレーションをした結果ですね、
はい、
見えないんだけれどもこの赤色巨星の周りにですね、ちょっと小さな星がどうもありそうだと。白色矮星かどうかはちょっとそこまでは書いてなかったんですけど、
はい、
シミュレーションによりますと、まあ、2つの星の間隔は60天文単位。前回は星の星で60天文単位です、うん。1天文単位っていうのは地球と太陽の軌道の平均距離なんで、
はい、
だから60天文単位だからそんなに離れてないところに、ま
あ、そうですね。
もう一つ星があってですね、この二つの星の質量の合計が太陽質量の2倍と。
うん、
で、この公転周期がですね、350年、
うん。
とすると、この観測結果とよく一致するということで、その広がっていくガスのを周りに、もう一つの星がぐるぐるぐるぐるこう回ってると、
うん、
そのガスをかき乱して、
うん、
ガスが渦巻き状にこう広がっていって、地球からあるまで見るとぐるぐるぐるぐるぐるっとこうガスが渦巻きようにこう撮像されたと
うん
いうことのようですね。こういう、まあ、これもね非常にあの美しい絵ではありますよね。
うん、
次がですね、月の巨大衝突説に新しい証拠ということで亜鉛元素ですね、
はい、
この同位体分析によって分かったということで、まあ、10月25日ワシントン大学の発表ですね。まあ、月の起源ですけど、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、今のところ、地球にですね、原始の地球に火星サイズの惑星が衝突して、その破片から月が作られたというジャイアントインパクト説ですね。
はい。
まあ、これが、まあ、これに決定ってわけじゃないですけど、一番有力なんですけれども、まあ、これの証拠となることですね。月の石にはですね、ナトリウム、カリウム、亜鉛、鉛といった蒸発しやすい物質がですね、すごく少ないらしいんですよ。巨大衝突で非常に高温になったせいで、まあ、飛んでしまったと。蒸発して
しまった。まさに蒸発してしまった。
はい。
はい。
で、もう一つの証拠として、その同位体分体の痕跡ということがあるようで、
うん、
あの巨大衝突の際に岩石が、まあ、溶解して蒸発すると軽い同位体が逃げ、重い同位体が凝縮して残ると。
うん、
残ってる物質は、同じ原子番号なんですが、中性子の数の違いで、重いのと、
はい、
悪いのがあるわけですけど、
はい、
重いやつが多いはずだと。残ってるものの中でもですね、
はい。
で、複数のアポロ計画で別々の場所で採取された月の玄武岩、20個に含まれる亜鉛を分析したところ、地球の火星岩や火星の隕石と比べて亜鉛が少なく、かつ重い亜鉛の割合が大きいことが分かったと。
うん、
いうことで、まあ、これも、ジャイアントインパクト説の裏付ける証拠の一つ、新しい証拠の一つになりますよと、いうことらしいですね。月のその石、アポロが採取された石っていうのは、世界中にこう配分されて研究されてるんですけどね、もうね、1969年とか70年代初頭に回収されたものが、やっぱり観測技術の測定器の技術の進歩と、あと、 ね、研究者の方がまた違った新しい目で違う角度から、
うん、
分析することによってこういう新しい証拠がアポロの石から出てくるんですね、うん、
ですね、
うん、そこがまあこの見つかったということもすごいんですけど、やっぱそういうアポロの石からまだ新しい知見が出てくるんだなというのが非常に素晴らしいなと思いますね、
うん、
それから次のニュース、また月のニュースなんですけど、
はい、
この月の海ですね。これは巨大衝突で生まれたという話ですね。
月の海というと、うさぎ模様の。
うさぎ模様の海ですね。
はい。
見るとですね、黒く見えるところですよね。
はい。
でこれが、JAXA の月探査機カグヤのデータから、月のその巨大盆地が大規模な天体衝突によって作られたという証拠が示されたということで、うん、ここで言ってる天体衝突ってのは月が、うん、さっきのは月ができる時のジャイアントインパクトですね、はい、
うん、
ここで言ってるのは月ができた後、まあ、月よりは小さいけどでっかい、まあ、隕石というか小惑星が衝突することによって海ができましたと、
うん、
海といってもその溶岩の海ですよね、
うん、
黒い平らな
地球のチュシュブルクのようなやつですよね、恐竜滅ぼした隕石、
そうですね、
イメージ的には、
う
ん、
そうですね、
うん、
で今回ですね、出てきたのがその月の表側と裏側に見られる3つの巨大盆地、雨の海と南極エイトケン盆地、
うん、
これは衝突盆地としてよく知られてるんですけども、これが大体月の、そうですね、見た目月の4分の1ぐらい、見た目っていうかその月の全体の面積と比べるとっていう意味じゃないんですけど、
はい、
ここ空を見上げて、
はい、
月が見えますよね、
はい、
でそうするとこの雨の海っていうのが大体そうですね、月の10分の1ぐらい、表側の10分の1ぐらいの面積なんですよね。
はい。
で、その雨の海も含めたプロセラム盆地という巨大な盆地があるんですけど、これはもう普通こう見上げて見える月の表側の面積の3分の2ぐらいは含むんじゃないかっていうぐらい巨大な盆地なんですよね。要するにその月、こう地球から見て、黒く見えるところ、まあ、うさぎのところの耳の部分を除いて胴体のところほとんどぐらいの大きな丸い盆地なんですね、
うん、
直径3000キロあるらしいんですけど、
なんかこうちょうど CD の円盤の上に直径10センチのワッペンを置いたくらいの大きさですよね。
そうですね、
うん、
そんな巨大な丸い衝突盆地が実はあるということで、
うん、
これが本当に衝突でできたということを科学のデータで調べましたということで、今回調べたのはですね、
はい、
低カルシウム奇跡という、奇跡って輝く石ですね、
はい、
という石の分布を調べましたと、
うん、
いうことで、カグヤのですね、可視赤外線反射スペクトル計測のスペクトラムプロファイラーという装置で測定した、まあ、要するに太陽の光が月に当たって反射してくる光の中を波長で分析して特定の鉱物を探し出すということができるんですけど、
はい、
それをものすごい広い地点でやりましたと。月面上の700万地点で、
うん、
200億ポイント以上の反射スペクトルデータを取ったんですよね。
あ、
それをこれだけそのビッグデータを高速で、
うん、
分析するその手法自体も、開発した特殊な技法なんですけども、
うん、
まあ、そこもすごいんですよね、
うん、
それと合わせてこの低カルシウム奇跡に富む物質というのがやっぱりこのさっき言ったこのプルセラム盆地の周囲、それから雨の海の周囲、南極エイトケン盆地の周囲にやっぱ丸くこう分布していると、いうこと でそこにこの、存在していた地表ですね、これが剥ぎ取られちゃってると、
うん、
月の海というそのちょっと黒くて平らに見えてるクレーターの少ないところと月の裏側っていうのは2キロメートルぐらい違うんですよね、はい、
高さが、
うん、でカグヤのその目的の一つにその月の表と裏の構造の違いを明らかにする、なぜそうなってるのか明らかにするっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、これがその結果の一つになるんじゃないのかなと。そのこの巨大衝突、3つぐらいの巨大衝突でその衝撃でそこに存在していた高地の部分の高い地表はほぼ完全に剥ぎ取られたじゃないかと、
うん、
でそこに地表がぐずぐずになったところで内部の圧力が現れて溶岩が湧き上がってきて、
うん、
埋め尽くして溶岩が埋めたところが後で黒い平らなところになって海というふうに観測され今観測されているようなところになったと、
うん
うん、いうことのようですね。
だからクレーターが少ないのも溶岩が古いクレーターを埋めちゃったんですね。
そうですね、
うんうん、
まあ、その巨大衝突の盆地そのものイコール海じゃないんですけど、
うん、
まあ、その衝撃によって、
うん、
まあ、もちろんその吹っ飛ばすことによってそのとこにあったクレーターとかも全部吹っ飛んだんでしょうけど、もともとあったクレーターも吹っ飛んだんでしょうけど、はい、まあ、そこを結局きれいに一回鳴らされちゃったと、
はい、
溶岩が出てきて平らな状態で固まって、
うん、
だから月の表側の黒いところっていうのはクレーターが少ないですよと、
うん
うん、いうことですね。で、まあ、今後としてはですね、この、まあ、今回開発したデータマイニングによる解析手法というものなんですけど、これは、今後打ち上げられます地球観測衛星のセンサーのデータ解析とかですね、
うん、
そういうのにも、こう、どんどん活用していきたいというようですね。
はあ、
なかなかその山王県からですね、あ、山王県じゃない、山技県ですか、産業技術総合研究所、すいません、間違えましたね。産業技術総合研究所ですね。こちらからですね、こういう月の成果が出てくるっていうのは、ちょっと、最初は何だろうと思ったんですけどね。
うん
うん、はい、それから次ですね、火星で水がなくなった証拠を発見ということで、
うん、
キュリオシティの観測結果ですね、10月31日。
はい、
10月17日にキュリオシティが、今度は水が枯渇した時期の玄武岩の岩質サンプルの分析を行ったということで、かつての火星の環境がどのように変化したか推定を裏付けるものになっているということですね。スコップですくった土壌サンプルからですね、
うん、
まあ、150マイクロメートルの以上の大きな粒子を取り除いて、化学鉱物分析装置で X 線解析分析を行ったと、
うん、
ということですね。X 線を当てて構造を調べましたということで、
うん、
その結果ですね、まあ、十数十億年前に水が豊富な時期があるというのが、まあ、分かってまして、キュリオシティ自身も1ヶ月前に水が流れた後と見られる丸い石を発見してますよね。前回お伝えしましたよね、はい、
うん、
で今回の調査では、まあ、長石、奇石、観覧石を豊富に富む玄武岩と同質のものであるということで、古いところは水の流れた後を見せて、新しい土壌のところの鉱物は、まあ、水が少ない環境でできたということが分かるということで、
うん、
まあ、ある時期から急に水はなくなってたというのがやっぱり地質的にも分かりましたと、
うん、
いうことのようですね。実際まあ地層とかが分からないんでね、
うん、
ここが何万年前でここが何万年前っていうのはちょっとなかなかそれを特定するのは難しいと思うんですけど、まあでもある時期からやっぱりちょっと質が変わるということが実際測定して X 線で分析した結果分かりましたということですね。それからですね、11月6日名古屋大学の発表なんですけど、太陽表面のフレアですね、巨大爆発、これの前兆現象を発見したというかですね、
うん、
ということで、まあ、今後フレアの発生予測実現に大きく貢献できるんじゃないかということですね。日の出が観測したですね、
はい、
2011年2月13日の M クラスフレアなんですけど、
はい、
まあ、この時にですね、そのフレアが発生する前に逆視野型構造というふうに分類、名前がついているその磁場のねじれですね、
うん、
これがこうフレアの前に起きてたと、
うん、
でその起きたところを中心としてフレアによる発光が広がったということが分かったんですよね。まあ、発生メカニズム自体はこうよく分かってないんですけど、まあ、フレアは黒点周辺に蓄積される磁場のエネルギーの一部が突発的に解放されて起こるというふうに考えられていると、
うん、
今回ですね、太陽表面におけるその大規模な磁場のねじれと小規模な磁場の変化の相互作用を通じてこのフレアが発生するんじゃないかという仮説に基づいて、まあ、磁場のねじれ角と小規模磁場の回転角というものを地球シミュレーターに入れてフレアの発生パターンをこうシミュレーションしたと、
うん、
その結果ねじれた磁場の中のねじれた磁場の中の小規模な磁場ですね、また小規模な磁場が反転極性型、うん、それから逆視野型っていう名前で呼ばれる2つのパターンの特殊な構造で現れた時にフレアが発生するってことを見出したと、うん、で、その予測を検証するために日の出が捉えた2006年と2011年の観測データを解析したところ、大規模フレア発生の数時間前にはこの2つの2種類の磁気現象と 一致する時期現象が現れていることが分かったと、
うん、
いうことで、フレア発生条件となる磁場構造を世界で初めて特定したものだと、うん、いうことで、まあ、今後フレア発生の解明に向けて大きく貢献する内容でもありますし、
うん、
要するにフレアはですね、これに伴う磁気嵐とかそういうプロトン現象とかは非常の、まあ、人工衛星や宇宙飛行士、それからもちろん強烈なものについては地上にも影響する、
ね、そうですよね、うんうん、
でこういうものを、まあ、要するに宇宙天気予報ですね、
うん、
今はフレアが発生しました、
うん
ですね、地球にフレアの発生方向がこっち向きなんで多分地球に影響ないでしょうとか、こっちに向いてるんで、何時間後ぐらいから磁場に影響が出ますとか、今現在宇宙天気予報ってやってるんですけど、
うん、
これがフレアの発生要件というのが確実に解明されると、フレア出そうですと、
うん、
いうのことまでこう予測がつくということで、まあ、これは非常に大きな成果が出たということですね、はい、
日の出も地球シミュレーターも大活躍ですね。
そうですね、地球シミュレーターがここで出てくるとは、うん、はい、それから、宇宙科学関係最後のニュースなんですけど、
はい、
超新星爆発の遠距離記録が更新されましたと、
うん
う
ん、
いうことで、7月7日ケック天文台の発表で、およそ120億光年彼方、今までは120億光年先の銀河とかを見つけたんですけど、そこに超新星を見つけたと。いうことで、まあ、桁違いに明るい爆発だったということで、うん、ビッグバン以降に最初にできた、まあ、最初の方でも話しましたけど、うんうん、ファーストスター、第一世代の星の発見の第一歩となるということですね。で、今回発見された超新星は、太陽の100倍から250倍もの巨大質量の星が爆発したもので、うん、過去に1例しかない、非常に珍しいタイプだと。
うーん、
これを超新星爆発と言っていいのかどうかもわからないですよね。ごく超新星爆発ですよね、うん。で、数年前から発見されるようになった、こういう超高度超新星は、私たちの天の川銀河の近傍ではほぼ見つからないと。
うん、
でその起源は分かっていないんですが、一部は重い恒星の中で、電子陽電子の追星性によって核爆発が引き起こされたものじゃないかと考えられていると、
うん、
一般的な今まで考えられた超新星爆発とは全く原理の異なる爆発、
うん、
で研究チームですね、この桁違いに明るい天体の謎を解明すべく、100億光年より昔の宇宙、宇宙が生まれてから今までで4分の1ぐらいの時間しか経ってないところの宇宙を調査したところ、今回この極超新星を見つけたということで、
うん、
遠くまでの距離の測り方として、まあ、遠くから届く光の波長の伸びを、赤方変異で知るんですけども、まあ、今回の赤方変異の量はですね、
はい、
今までが一番、まあ、Z っていう数字なんですけど、 Z イコール 2.36が今までの記録だったんです。今回の値については Z イコール 3.90 ですね、約120億光年、
は
い、
うん、
同時に 2.05 というのも見つかっているらしいんですけど、120億年前ぐらいの宇宙では超高度超新星、このすごい超新星、超新星にすごいをつけてどうなんだろうって話ですけど発生率がですね、まあ、我々の近傍宇宙、要するに進化が進んだ今の我々の宇宙の近くの10倍以上だったと思われるということですね。
うん、
宇宙が誕生してから、まあ、だから137億年と言われてるんで、宇宙が誕生してから17億年目ぐらいなんですけど、まあ、第一世代ではないでしょうと。うん、
ね、まだ第一世代。
まだ第一世代じゃないだろう。うん、まあ、その検出に一歩近づく発見となったのは間違いないということですね。ということでですね、ファーストスターの観測を皆さんが目指していると。
うん、
ですね。はい、じゃあ次 ISS リポートですね。
はい、
ISS 最初の恒星予想打ち上げから5100日経過しました。現在ですね、サニータ・ウィリアムズさんコマンダー、それから、マーリー・マレンチョフ飛行士、それから星出飛行士の3人と、あとはケビン・フォード飛行士、オレッグ・ノブツキ飛行士、エブゲニー・タレンキン飛行士の合計6名がISS に滞在しておりますね。
うん、
で、まあ、今回の配信の間は、ソユーズは来るわ、ドラゴンは帰るわ、プログレスは来るわ、船外活動はやるわ、非常に忙しい状況だったようですね。
うん、 メダカもいるし、賑やかですね。
賑やかですね。
うん、
ドラゴン宇宙船の離脱については、先ほど話した通りですね、
うん。
ハーモニーに結合してた、ハーモニーの地球側ポートに結合してたドラゴン宇宙船ですね。10月28日の午後10時29分にロボットアームで切り離されて放出されましたね。
はい。
それからプログレスについては先ほど言った通り、6時間という短時間、うん、短縮軌道で結合してますね。そして星出さんのですね、まあ、臨時で入りました3回目の船外活動が、順調に終了いたしましたね。
うん、
P6 トラス上で太陽電池パドルの熱制御を行っている流体ラインですね。アンモニアが流れてるんですけど、これの漏れが起きてる可能性が高いラジエーターから予備のラジエーターにつなぎ替える作業を行ったということですね。そして折りたたまれた予備のラジエーター展開に向けて保護カバーの取り外しと固定している、棒の固定ピンの解除を行ったと。で、カバーこの取り外し終了後、地上からのコマンド操作による予備のラジエーターが展開されたということですね。
うん、
でそれから、ウィリアムズ飛行士によって左舷側の太陽電池パドルの回転機構のところの潤滑状況の目視確認が行われたということですね。うん、なかなか維持がね大変ですよね。
うんうん、
星出さんたちはですね、今のところ予定では11月19日に帰還という予定になってますね。希望なんですけどもね、今後藤さんが言った通りメダカちゃんがやってきましたのでですね、メダカにおける微小重力に破骨細胞、骨の形成に与える影響と重力感知機構の解析という実験が10月25日から開始されておりますね。それから、希望船内の宇宙船量の計測に使用する自動積算型宇宙放射線線量計がソユーズで運ばれてきましたね。それから細胞実験ラックの細胞培養装置で植物の高重力反応、白犬ナズラの微小重力育成ですね。これが行われてますね。うん、それから流体実験ラックの溶液結晶化観察装置で行っていた微小重力における溶液からのタンパク質結晶の成長、機構と完全性に関する考察による研究。長いですね。
うん、
ところが2回目が11月2日に終了しておりますね。それから11月3日から7日にかけて、まあ、宇宙飛行士の心臓自律神経活動に関する研究ってことで心電図の記録を行ったようですね。
うん、
ISS 関係こんな感じですね。それから打ち上げ情報ですね。一応11月9日に KSLV-1 ロケットの予定が上がってるんですけど、まあ、これはちょっと無理でしょうね。
うん、
それから11月10日は日本時間の午前6時5分から、アリアン5ロケットですね。ユーテルサット 21B とスター 1C2 という通信衛星2つの打ち上げがあります。それから11月14日に、ロシアの打ち上げですね。ソユーズロケットによってメリディアン衛星の打ち上げ。
はい、
これは軍事通信衛星のようですね。それから、11月中ということで調整ロケットによる、チャイナサット12の打ち上げ。これは中国国内向けの放送通信衛星ですね。で、それから、11月20日に、プロトンロケットの打ち上げですね。エコースター16衛星の打ち上げが予定されてますね。まあ、これは家庭向けの、いわゆる BS ですね。
うん。
うん、ですね。北アメリカに向けての放送を行うんですね。
うん、
で、それから、11月28日の日本時間午前1時からですね。アトラス5ロケットによります、X37B ですね、
はい。
3回目の打ち上げ。これ1号機の2回目のフライトの予定ですけど、
うん、
これが予定されてますね。
うん、
謎シャトル。秘密シャトルですね。
ぐるぐるぐるぐる。いつまでも。
いつまでも回ってるんですよね。それから11月中ということで、ソユーズロケットによります、リソース P1 という衛星の打ち上げですね。これは、ロシア政府のですね、地球観測衛星ってことになってますね。だから11月1日午前11時3分に、ソユーズロケットによります、プレアデス 1B の打ち上げ。これは、ギアナからの打ち上げになりますね。
12月1日ですね。
11月30日から12月1日ですね。
うん、
つけ的にはですね。
はい。
プレレス 1B、もうプレレス1はすでに上がってますけどね、これはすごい解像度の高い、
うん、
地球観測衛星、観測衛星というか、画像撮影の衛星ですね。それから12月中ということで、プロトンロケットによります、ヤーマール402という衛星の、それから、まあ、同じく12月中ということで、ゼニットロケットの打ち上げ、うん、シーロンチですね。ユーテルサット 70B、通信衛星の打ち上げですね。それから12月12日にですね、インドの PSLV ロケットによります、SARAL、SAR という衛星ですかね、うん、打ち上げがあります。それから、12月17日にアンタレスロケットですね。またこれも新型ロケットの、
うん、
デモンストレーション、1号機の打ち上げがありますね。これはバンデンバーグ、空軍基地からの打ち上げになりますね。それから、12月19日、日本時間午後9時12分にソユーズロケットによります、ソユーズ宇宙船の打ち上げですね。それから同じく12月19日にアリアン5ロケットによりますスカイネット 5D と、メクサット3という、まあ、2つ通信衛星の打ち上げですね。それから12月28日にプロトンロケットによります、サットメックス8。映像、ビデオディストリビューション、映像配信と放送、それからセルラーホーンですから、電話の、受信もやるようですね。
衛星携帯電話。
衛星携帯電話ですね、
うん。
北アメリカから南アメリカにかけてというですね。うん、一応年内予定されているのはこれだけになってますね。はい。あとイベント情報と関係としては、公開シンポジウム、今、日本の宇宙戦略を考えるというシンポジウムが11月11日、京都大学、11月25日に九州大学ですね。
はい。
同じく11月11日に、JAXA の内野浦宇宙空間観測所の特別公開がありますね。それから11月12日に、水惑星の安心を支えるということで熱帯降雨観測衛星トリム15周年シンポジウム大手町のサンケイプラザであります。それから11月17日に地球を守るスペースガード2012ということで、まあ、微星スペースガードセンターですね、こちらの見学会がありますね。それから11月23日に、鹿児島宇宙技術センター、うん、NICT の設置ですね、これの一般公開ですね。それから11月25日に JAXA タウンミーティング in 静岡、
うん、
12月2日 JAXA タウンミーティング in 浜田って島根県ですね。
お、
はい。そして12月2日に挨拶宇宙学校水波ってことで岐阜県の水波市で行われる。まあ、ちょっと、すべてではないんですけど、まあ、主だったところはこんな感じですね。はい、それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気遣い点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。